キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この礼拝のひとときはとても素晴らしいひとときであります。若い頃はこの素晴らしさというのを私はよく分かっていませんでした。早く終わればいいなとかですね、お昼は何かなとか、午後から青年会で何しようかなみたいなことをずっと考えていたんですけれども、私の心の中にですね、鱗があって真実が見えていなかったなって、あの時も本当に素晴らしい時だったなっていうのが今になってって言いますか、分かっているのであります。皆さんも素晴らしい時を今過ごしています。1週間のうちのこの1時間ですけれども、この時は1週間のうちで一番素晴らしい時だと言ってもいいですね。もう神様に一番近い時と言ってもいい、天国に一番近いところと言ってもいいですね。で、神様が、私はあなたを愛して必ず天に連れて行くから大丈夫だよと語ってくださるんです。で、その言葉をいただいて元気になってですね、この1週間スタートできる、そのこの礼拝に預かってスタートする1週間とそうでない1週間がどれほど違いがあるのか、本当はもう天と地との違いがあるのであります。皆さんはその礼拝に預かっているということを本当に幸いだな、よかったなと思います。御言葉の時ですね、御言葉によって教えられたいし、励まされたい、目を開かれたいと思うのであります。今日はこの使徒言行録の第3章ですね、素晴らしい驚くべき奇跡がここで書いてあります。この生まれながら足の不自由な人ですね、生まれながら、生まれた時にもうそのような方が癒されて立ち上がったという奇跡ですね。で、その人がこの神殿のところの門の前で、施しを求めて座っていた。そこに、ペトロとヨハネがお祈りのためにやってきて出会って、で、彼は言うんですね、私たちを見なさいとですね、まず第一のポイントですね、何を見ますかということです。ペテロは言いました。私たちを見なさい。彼は今までずっと下を見ていて、誰かお金をくれないかな、いくらくれるのかなということを興味を持って、下を見ていたんですね。で、顔を上げてこの ペテロとヨハネを見た、上を見たということですね。神様を仰ぎ見たと言ってもいいのであります。で、この人お金くれるのかなと思ったら、彼は言うんですね、私には金や銀はないですね。やっぱりお金が欲しいなと思ってこう見るんですけれども、いや、お金ではないよ、今まで下を見て何を見ていたのかというと、お金ですね。お金をくれないかなということで、彼はそれを求めていたのであります。この金や銀というのは、お金を象徴しますけれども、この世のすべてと言ってもいいと思うんですね。この世の、お金をはじめとする名誉とか、人々の称賛とか、成功とか、健康ということもそこに含まれますよね。この世の中で良いものというものを求め、それによって安心と平安で生きる力というのを得ようとしていたのであります。私たちみんなそういう状況ではないでしょうか。この世のものをやっぱり求めているし、良かったらいいし、悪かったらがっかりするという生き方を私たちはしているのではないでしょうか。このところでこの人は癒されて立ち上がりますけれども、でもこの聖書の箇所ですね、 聖書はみんなそうですけれども、病気が癒されるということが目的ではないんですよ。皆さん、イエス様はいろいろな癒しをされたし、この悪霊の追い出しをされましたけれども、それが目的ではなかったということですね。ですからまあメシアの秘密と言われているものがあるんです。病気を治した後、これをこのことを人々に話してはいけませんよとイエス様は禁止をされたんですね。普通ならばもっともっと多くの人にこれを広げなさい、そして私のところにたくさん来るようにしなさいというのが本当なんですけれども、イエス様はそう言われなかった。黙っていなさいよと言われたんですね。そしてその町に他に病気を治す人がいたにもかかわらず、他の町に行こうと言ってですね、他の町に行かれたんです。まあ神様、イエス様は優しい憐れみ深いお方ですから、私たちが困っていたり苦しんでいたりしたら、あ、かわいそうだなと思ってこう治してくださったり、癒してくださったり、助けたりしてくださいます。ですから私たちは、まあ、病気になったらですね、神様癒してください、お祈りすればいいし、行ってきてください、私も一緒にですねお祈りをしたいと思います。で、神様はその祈りを憐れみによって聞いてくださることですけれどもですね、病気が治るとかですね、いろんなことが治るということが救いではないんです。その証拠がですね、そのイエス様の秘密、メシアの秘密で あるんですね。だからみんなを病気治されたわけではない、それよりもっと大切なものがありますよ、それに気がつくことがもっと大切ですよということです。まあ、病気が治ってしまうとそちらの方に目が行ってしまってですね、結局神様の方に目が向かないということもあるんですね。そうなると本末転倒になってしまうですね。そういう意味では奇跡なくてもいいんですよ。まあ、私たち奇跡欲しいですし、癒して欲しいしですね、そういう奇跡を起こして欲しいと思います。まあ、神様優しいから起こしてくださる時もありますけれども、いつもいつもそうではないんだということですね。まあ、本当の幸せはこの世の幸せではないということ、イエス様がいてくださり、ここですね、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がりなさい、ナザレのイエス・キリスト、イエス様がこの世界に来られてあなたを愛しあなたを救われていますよ、その素晴らしさに目覚めなさいよということをこのところで語っているのであります。このイエス様がこの世に来られて私たちのためにこの十字架にかかり死によみがえられた、そして私たちの贖いが全て終わって神様が私たちをこう受け入れてくださっているということがどんなに素晴らしいことであるかということです。もうそれさえ分かればもうあとはいいんだということなんですよ。現状が全く変わらなくても、イエス様が私を愛しててくださる、神様が私を愛してくださるということが分かったらいいし、皆さんはもうすでに神様に愛されている、許されている、救われている、その愛に包まれている、これがどんなに素晴らしいことかということです。治るか治らないかというのは実は二の次なんです。私出雲にいる時、今もこうよく覚えているんですけれども、一人の青年が教会に来ていたんですね。で、体が弱くてもう手術何回も受けている青年でした。で、また今度また手術をするんですよということを聞いたので、私はああそうか、じゃ あお祈りしようねと言ったんです。そしたら彼はですね、プッと顔を上げて私を見てですね、お祈りしたら治るんですかと言ったんですよ。私ドキッとしてですね、もう何もできないしお祈りもできなかったんですね。何かこう敗北感と言いましょうかね、なんか負けたなみたいな感じをこう持ったんですけれども、今はそうではありません。今の私だったらその時ですね、こう言うんですよね。 お祈りして治るか治らないか私は分かりませんけれども、一つ言えることがあります。それでも神様は君のこと大好きだよ、そう言えるんです。それを確信持って言えるんですよ。それはもう病気が治るとかですね、いうことを超えて素晴らしいことだということが私には分かったからであります。私たちが何を見ているかですよ。金や銀、この世のものを見てですね、この世の安心、この世の平安、この世の生きがいを見て生きているか、それともこの世から顔を上げて天を見てイエス・キリストが与えられる本当の愛、本当の平安を求めているかということです。皆さんはそれをすでにもう持っているし、その愛に包まれているということです。第2番目ですね、聖霊の満たしということです。まあそうは言ってもですね、本当に神様愛されているのかなとか、それが本当にいいものなのかなって疑問だなって思っておられる方が20人ぐらいおられるんじゃないでしょうかね。まあ、私の若い頃もそうでした。よくそれが分からなかったんですね。そう言われてもやっぱりいいものが欲しいなって、この世の安心が欲しいし、この世のいいものが欲しいな、成功が欲しいなって私が思っていたんです。まあ、先ほどこの三位一体のこの歌を歌いましたけれども、先週ですね、三位一体手術でした。まあ、いわばイエス様が来られる前の旧約時代と言いましょうかね、いうのは父なる神様の時代と言ってもいいですね。そしてイエス様がお生まれになって、でその時代、まあ、イエス様の時代と言ってもいいですね。でイエス様は天に帰られて聖霊を送りますよと約束してくださって、聖霊がやってきた、ペンテコステですね、聖霊がやってきてから、まあ、聖霊の時代になったということですよ。で父と子と聖霊の神様ですね。そして聖霊の神様はもうこの風のようなものですね、霊ですからね、もう全世界を覆って全世界の人を愛し祝福していてくださるということ、その時代に私たちは生きている、これがどんなに素晴らしいことかということです。問題はそれを悟るか悟らないかと言いましょうか、分かるか分からないかと言いましょうか、それを信じるか信じないかということにかかっているんです。まあこれもちょっと清めということに関係すると思うんです。まあ、聖霊に満たされると言いますよね。聖霊に満たされる、こう満たされるというと何か入れ物があって、それにこう水がジャジャジャジャっと入っていっぱいになるというイメージがありますね。ですから若い頃一人の信徒の人が証しをしたんですね。で私はまだ聖霊に満たされていません、まあ半分ぐらいでしょうかねと、でももう 100% 満たされるように神様を信じていきたいと思いますとかいう証しをされたんです。あ、頑張ってほしいなと私は思って聞いてたんですけれども、その時に牧師先生がね、後で怒られたんですよ。聖霊にね半分満たされるなんてことはありえないって言うんですね。聖霊の神様は人格を持ったお一人の神様であってですね、半分に分けたりですね、そういうことをできるお方じゃないんだと言われるんですよね。もう満たされなかったらゼロなんだと、満たされたら100なんだと言いましょうかね、もう満たされるか満たされないかだけなんだとおっしゃったんですね。ああ、なるほど、そういうものなのかなと、半分ちょっとしか満たされないなっていうのはありえないんだなとか思っていたんです。けれどもですね、皆さん違う説明をする先生がまたおられたんですね。多分その説明の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。それはですね、聖霊の神様がやってこられたんですよと、ただ家の中の2階にだけいると、1階は私が主人だよと、だからここには入ってこないでくださいと言っていると、じゃなくて聖霊に満たされるというのはこの1階部分にもね、もうあなたに全てをお委ねいたしますから、私の全部をお任せいたしますよと言って、 1階にまで来てもらうんだ、ね、救われたということはこの2階まで聖霊を受け入れたんだと。けれども清められていない人は1階部分を解放していないからなんだというような説明をされる先生もあるんですよね。そうしたらその 100% か 0% の派の牧師先生は怒るんです。いやそういうことはありえないと。もう2階に来るなんていう考え方自体が間違っていると。それはまだ来ていないんだと言われるんですね。で若い頃私たちはそれで迷ったんです。どうなんだろうね。もう満たされるのか満たされないのかとね、2階まで来ているのかそうなのかというので、もう散々こういろいろ調べたり議論したりですね、迷ったんですけれども、今になるとですね分かります。両方正しいんですよ。どっちも正しいんです。もう聖霊の神様はもう全部の人を覆っていてですね、特にもうクリスチャンはもう受け入れて来ていてくださるっていうのは間違いないんです。けれどもその人が、まあ、その聖霊の神様がおられていつも守られ導かれているということがわからないと、まあ、信じられないと、まあ、それに納得がいかないと、もうその人にとってはゼロなんですよね。その人にとってはこう自分の力で生きるしかないわけですよね。もうすでに聖霊の神様はいてくださって、語りかけてくださって、導いてくださっていいんだけれども、そのことがわからないならばもういないと一緒ですよね。ですからこのどっちの説明の仕方も正しいなということなんです。ここでですね、皆さん、私たちは地上のこの金や銀といいましょうか、この世界のもの、この世界でうまくいくと、ああいいんだな、私はこの世界に生きててもいいんだなというか、ああ私はこれで許されているんだな、あこれがうまくいったからといいましょうかね、誰か褒めてくれたから、ああいいんだと思っているか、いやこの世は何にもなくてもいいよ、この世で誰が褒めてくれなくてもいいよ、でも神様は私を見ていてくださるし、それが一番大切なんだと言って、その神様の愛を信じて受け入れて、それだけで満足できるということですよ。私はこれも一つのこの聖霊に満たされる経験だと思うんですよ。私たちがこの地上を見て、それで安心を得よう、それでほっとしよう、それでいいんだと思っている間は、まだこの聖霊なる神様の働きがよくわからないし、働かれているんだけれども、その人にとってはもう働かれていないことと一緒になってしまうということですね。ですから皆さん、ぜひそのことに気づいてほしいし、悟ってほしいし、分かっていただきたいというのが私の切なる願いであります。この世のものはとっても素晴らしいです、いいものです。けれどもこの世を、まあ、イエス様もですね、あの人はパンだけで生きるものではないとおっしゃいましたよね。パンで生きるものではないとおっしゃってない、パンも必要ですよと。だけどパンだけじゃない、神の口から出る一つ一つの言葉がもっと大切ですよということをおっしゃっているんです。だからまず神の国と神の義を求めなさい、そうしたらそれらのものは添えて与えられますよと。この世の必要なものはちゃんと与えますよと、ね、必要ですからね。神様はちゃんとこの世のものは与えてくださるんですね。でももっと大切なものは神の国と神の義であるし、神の口から出る一つ一つの言葉であるし、イエス・キリストの名であるんです。でそれさえ分かれば、あと地上のものは、まあ、生活のために必要ですけれども、もうそんなに求める必要もないし、まあ、添えて与えられるおまけ程度のものなんだということが分かったら、もう本当に楽になります。この世のものにとらわれなくてもいいし、人がどういったこういったということをそんなに気にしなくてもよくなる、解放されて全く自由になれる、それを、まあ、清めとも言いますし、聖霊の満たしと言ってもいいと思うんですね。第 3番目ですね、この世は相対的であるということを知っていただきたい。この金や銀というものに代表されるこの世というものですね、まあ、相対的、まあ、この世のものをどのように説明しようかなというのが私いつも迷って苦しんでいるんですけれども、この世の中で私たちがいいと思うもの、例えばですね、お金、お金いいものですね。やっぱりもうあればあるほどいいし、それでもですね、あのこれだけあれば十分だというのは人間絶対思わないです。なんかやっぱり足らないなと皆さん思っていると思うんですね。今もっとあればいいな、もう少しあればいいな、まあそんなにたくさんなくてもいいけどもうちょっと欲しいなってですね、みんな思っているんです。面白いデータ読みました。まあ年収、まあこう何万円とか何百万円とかありますよね。その上の単位がある、年収何千万円とか人があるんです。この中そういう方あるでしょうかね。ね、でその上に年収何億円なんて人がいます。まあ何億円とかなくても、まあ何百万円、まあ何千万円になったらもう十分かなと私たちは思いますね。それで年収何千万円という人のを調べてみるとですね、何千万円という人はまあこれだけあればもう大丈夫かなと思って安心してるかといったらそうじゃないですよ。調べてみると、そういう、なぜかというと、そういう人たちが使えている、上の人はですね、何億円をもらっている人たちに彼らは使えているんですよ。だからそれと比べてるんですよね。で自分はまだまだ足らないし、こんなものだダメなんだと、年収何千万円の人がですねダメだと思っているんですよ。ありえないですよね。そんな贅沢だと思いますよね。でも彼らはいやいやこんなもんダメなんだ、私はダメなんだと多くの人は思っているということです。これが相対的ということです。私たちから見たら何言ってんだと思います。それが言えるのは、例えばですね、日本に住んでいるというだけですよ。日本人というのは世界の人たち、アジアとかアフリカとかですね、あの人たちから見ると大金持ちに見えるんですね。信じられませんけれどもね、日本人は お金を持って自由に生きて本当に幸せな国だと多くの人が思っているんですけれども、でも私たちはそうじゃないですね。まだまだ足らないしですね、こんなん幸せじゃないなってみんな思っている。これが相対的ということなんです。ですからたとえ私たちがですね、今お金がどんどん増えたと言ったとしても、それで満足っていうのは決して得られないということだ。ですからこの世の金や銀とか、この世の名誉とか、この世の称賛とかいうもので安心を得ようとしたら、一時的にですね、一瞬ああよかったなと思う時があったとしても、それはすぐ通り過ぎてしまって過去の栄光になってしまって、人間過去の栄光では生きていけないんですよ。この世が問うのはですね、昔はいいよ、今はどうということをいつも問われるのがこの世です。ですから今はいつも足らないし、もっとしないといけないしけれどもできないなという、この足らないって言いましょうかね、そういうものですから、この世の金や銀では決して満足ができないということです。安心ができないし、幸せになることができないということです。私たちが本当に幸せになるというのはこの世の金や銀ではなくて、イエス・キリストの名ですよ。金や銀を見ているのではない、それで安心とかね、それで平安とか、それで生きがいを得ようとするのではなくて、上を見ることですよ。そしてそこにあるイエス・キリストを見ることです。私はあなたを愛している、大丈夫だよ、あなたに必要なものは今全部与えていますよと言われていて、全部与え、必要なものは全部与えられていて、もう私はこれで十分なほど恵まれているという現実を悟ることですよ。皆さんお一人お一人、神様が愛してくださって、その恵みを豊かに注いでいてくださるんですよ。今聖霊の時代であって、ここに聖霊なる神様がおられて、皆さんに必要なものを全部与えておられる。もうそれが分かりさえすれば良いんだ。 なかなか私たちそれがわからないですね。でイエス様がおっしゃった言葉はマタイによる福音書7章6節ですよ。真珠を豚に投げてはならない、それを足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。不思議な言葉ですけれどもね、まあ、豚に真珠と言われています。豚に真珠をあげてみると、なんだそんなもの、こんな石ころいらないぞと、食べ物をよこせみたいなものですよね。この真珠の価値がわからないからですよ。同じことが起こっていると思うんですよ。神様が私たちにね与えてくださっている今の環境とかですね、今の全てのものは皆さんお一人お一人にとっては最高にいいものなんですよ。けれども私たちは、いや神様これ嫌ですよ、これ辛いですよ、これ苦しいですよ、もう何とかしてください、これ嫌ですよと思っている。で神様、それ真珠なんだけどな、ね、それを受け入れてそれを喜んで生きるとあなたのこの人格というかね、品性本当に磨かれて素晴らしい人間になって輝く人生が送れるんですよ。でも私たちがまだ豚の心であると悟っていないと、真珠が石ころに見えて価値のないものになって、本当にもうこのなくなってしまうこの世の金や銀に心をとらわれてしまうということではないでしょうか。神様は私たちにですね、悟ってくださいですね、金や銀ではない、私を見てください、イエス・キリストの名を信じてください、もう十分あなた方は恵まれていますよということです。皆さんは神様に愛されています。今がどんな状況であったとしても愛されているし、その今の状況から見上げてイエス・キリストを見ることです。金銀は私にはない、金銀はいらないんですよ。こうナザレ人イエスの名によって立ち上がり歩きなさい、この人はまあ癒されて立ち上がったけれども、この体というよりも心ですよね。ああ私を受け入れていってくださり、私を愛し見捨てないでいつも見ていて、そしてちゃんと最後天に連れて行ってくださる神様に愛されているというのが、この立ち上がるという声に表されています。皆さんも立ち上がってください。大丈夫ですよ、何があっても見捨てられないし、神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさに目覚めていただきたいと思います。お祈りをいたします。私たちを見なさい、私には金や銀はないが持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。神様、私たちはこの世の金や銀、この世の名誉、この世の喜び、この世の平安、この世の称賛、この世の成功、そういうもので心の安定を求めています。そしてそれが得られずに焦っていたり、そして、この落胆していたり元気をなくしたりというものでありますけれども、この世を超えてあなたは私たちを愛していてくださり、いつもそばにいてくださり、導いていてくださいます。この世がどんなに私たちを認めなくても、神様あなたは私たちを認めていてくださり、いつも恵みを注いでいてくださいます。どうかこの世にとらわれるのではない、あなたが与えてくださっている恵みがどんなに素晴らしいものであるかを悟らせてください。そしてどうか聖霊によって満たしてくださり、喜びと平安に満たしてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人が、なおも高いこの信仰のレベルに引き上げられるように、この恵みに気づくことができ、悟ることができ、そしてあなたを信じることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。